では今日も立石さんに来ていただいて、はい、遥かな章のトークしていきたいと思います、
はい、
今日は立石さんの、メインの活動なのかな、人の活動とかそういったことも含めて話していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私あの崖書房、京都の崖書房、はい、時々1ヶ月に数回通っていくんですけども、はい、今もちゃんとありますよね。
ありますね、
うん、
まあ、売れ切れたらまた補充させてもらってますんで。
フットボールジンの方、
フットボールジンも扱ってもらってますね。でもあっちはやっぱり動きないですね、うん、あれはやっぱ売れてないんですね。
あ、そうなんだ、うん、
だからまあ狭まってる、
うん、テーマによって違うんですね、
はい、DIY トリップっていう私の作ったジンがちょっと特別で、うん、まあ、ジンに興味ある人は全員興味あるテーマだと思うんで、まあ、それだけやっぱり広がりはあったと思いますし、
うん、
今でも売れ続けてるんで、 ありがたい限りなんですよね。
へえ、
ちょぼちょぼ売れてるんですよ。
あ、自分が売ってるわけじゃないです
よね、はい、お店で売ってる分でやっぱり在庫が切れるんでまた補充してくださいっていうのがあって、この間もちょっと北海道のトロニカさんっていう古本屋さん、僕行ったことないんですけど、行かなきゃいけないんですけど、北海道で一つだけそのずっとなんか少しずつ扱っていただいてるお店があって、
ジンって、まあ、あの自分で作った小冊子、
はい、
ですけど、それこうどっかの版元があってそこから出すわけじゃなくて、自分で作ったものをこういろんな場所で売ってもらえるって、どうやったらそんなことになるんですか？
まあ、あの幸いそのジンブームがあったんで、そのジンのイベントをやりたいん でネットで調べて直接著者に連絡が来る場合ありますよね。そのトロニカさんはそうでしたね。だ、面識はないんだけども、まあ、どっかの別 そのイベントで出たその DIY トリップをうちでも取り扱いたい、あるいはその自分たちのジンのイベントで並べたいんで送ってくださいっていうパターンがありますよね。あと別にこれも最近あったんですけど、ディストロっていう、ディストリビューションの略でディストロっていう概念がやっぱりアメリカにはあって、個人の人が、まあ、ネット通販みたいな感じですよね。自分で集めてきて自分で売るっていうか、その CD とかジンとか本当にマニアックなものを、なんかやっぱそういう昔からあったと思うんですけど、そういう、まあ、今だったらオンラインで簡単にできるんで、個人が自分のホームページでこういうの売ってますって並べて、まあ、買ってくれる人を待つっていうパターン で最近、まあ、ね、この京都の左京区でなんかディストロをやってますっていう若い男の人から連絡があって、まあ、CD、パンクの CD を売ってたんだけども、ジンも売りたいと思っていろいろ探してたらなんか引っかかったみたいで、送ってきてくださいっつって、で僕もまあ送るんですけど、なんかそのディストロのホームページを見てたら、なんかすごい面白い CD がいくつかあったんで、もうお金はいいんで、あのこれとこれのこの CD と交換でいいですかって言って
そんな取る。
でもそれは実は一番ディストリの人たちにとって大事っていうか、ジン作る人もやっぱりトレードっていうのをすごい大事にしてますよね。交換、お金をもうやり取りするんじゃなくて、あんたの作ったものと私の作ったものを交換ねっていう。
面白いですね。
それがやっぱり大昔の人間の中成り立ちを思い起こさせますよね。もともと貨幣ができる前の時代はね、うん、そうやってみんな農作物を交換し合ってたわけなんで、うん、まあやっぱそういうヒッピーカルチャーじゃないけども、やっぱり DIY の根幹にはトレード、
でも家でハーブできたからこれ使ってくれるって喫茶店に入ってコーヒー一杯飲ませてくれるみたいな、
そうそうそう、極端な話、極端な話、そうですよね。自分の持ってるものと相手の持ってるものをお金を返さずに交換して終わりみたいな、
うん、あ、ちょうどよかった、新しいサンドイッチにちょっと入れてみようかなと思ってたとこだよみたいな
そうそうそうそう、それ面白いなと思いますけどね。でなんかディストロの人もなんか遠慮しちゃったのか、なんか僕は最初1枚だけ CD 選んだんですけど、なんかそれだったらなんか見合わないんで、もう1枚ぐらい CD つけれますよ ってその時にもう選ぶのもちょっとめんどくさかったから、じゃあなんかおすすめのやつ1枚つけといてくださいって言ったら2枚ぐらい CD いただいてでこっちはジンを送って、
あ、何冊
か、うん、何冊か送ってっていう、
でまあ、まあ、売ってもらえるというか、知らない人に届けてもらえるわけですよね。そうですね、そうですね、その収益はお店に入るかもしれないけど、そうですね、こちらにしたら知らない人に手に取ってもらえるっていうのはすごいありがたいことですね。人が一人歩きしていけるっていう、
そういう流れ
です。あ、でも知らなかった、こうディストロって日本語でまた訳して、
そうですね、日本語ではディストロって言ってますね。まあ、やってる人は少数だと思うんですけど、
うん、
まあ、ディストリビューションですよね。
でこれは別にジンだけじゃなくて、いろんなディスト
ロがあるんですか？うん、そうですね、多分そうだと思います。雑貨、まあ 僕がしてるのはやっぱりメインはやっぱ CD ですよね。やっぱりこう今大手、ね、レコード会社を通さないととかそんなんじゃなくて個人でみんな作れる時代なので、
うん、
CD とかじゃないですかね。雑貨とかはないのかな、やっぱ CD とか人なのかな。
あのよくあのワンボックスあの、
うん、
で手作りのものをこう置かせてもらってそこで売るっていうのはありますよ ね, ありますね。でもディストロっていう時はやっぱりコピーができて名前いくつかこう、
うんうね、
ある程度の量産っていうか少量だけど量産できるのをこう発注かけてもらえたりとかするっていう、そういう感じかな、ね、
はい、それを個人でやるっていう、
個人でやると、うんうん、
だから意外になんか儲けはあんまり意識してないですってその人も言ってたんで、だから本当にやっぱり文化ってこういう人たちのねやっぱボランタリー精神というか、やっぱりいいものを広めたいっていう熱い思いだけで成り立ってるところってあるんだろうなっていうのはありますけどね、うん、
あの IMC でやっているジンフェスとかでも、
はいは
い、そういうタイプの人たちが来てたりしてますよね。あの
あジョンさん、
ジョンさんか、はい、ジョンさん、ジンを長く作って、
はいはい、キングキャット、はい、
うん、
だからそうですね、作ってる人自身がディストロである場合はほとんど多いと思いますし、
うん、し他のも多分売っていたと思う、うん、そこのブースにあったあのは自分が作ってるのだけじゃなくて他の人が作ってるものもあったので、うんうんうん、そういう、こう自分が作って届けたいと思っているような人が他のものも一緒にやってちょっとずつ広げていったり、うん、ネットワークがそこでできて それでまたっていう、そうですね、
でディストロ同士がもう持ってる自分の在庫をそれぞれ交換することもありだと思うんで、
うん、
本当お金なくてもそこでねどんどんジンっていうものだったり CD が広まっていく、うん、流通していくっていう世界を作ってあげてるっていうのありますよね。
ああ、
まさにそれがグラスルーツなわけですよ、今回のあのテーマの一つでもある
あ
グラスルーツメディアジンですよ。
そうです、
はい、
あの私たち遥かな小からもあの初めてのジンを、
うん、
あの作りました、グラスルーツメディアジンナンバーワンなんですけども、立石さんにずっとジンの話を聞いてきて、
はい、
2年半、
はい、
ずっと聞いてきて、立石さんがまだその DIY トリップを作ってない時から、
そうですね、
あのどうしようかとか今作り始めたとかそういうプロセスをずっと聞いてきて、私もラジオに関するジンを作りたくって、
うん、
作りたい作りたいって言っていて、今回初めてこの夏2013年の夏にグラスルーツメディアジンという、シリーズもになるかどうかわからないのにナンバーをつけてしまいました。いや
大事です、これはね大事ですねこれはね、うん、皆さんにも言いたいですね、やっぱりね続けるぐらいの勢いでいいと思うんですよ、で、うん、嫌だったらやめたらいいんですよいつでも、うん、
でもねあのナンバーつけとかないと次の時に2番つけられないじゃないですか、難しいところですよ、難しいところですよね、始める時の難しさ、
そうです
あの昔あのミニコミ作ってたことがあったね、
はいはい、
大学生の時に、はい、あのビエーブルっていう恥ずかしい名前ですけど、はい、今から思うとい
いじゃないですか、はい、
なんかあのベタな感じですけど、はい、その時もみんなが言ってたのはミニコミは3号
あ
だいたい3号で消えるよねって言って、でその通り
予定調和
なんで、ね、今回はグラスルーツメディアジンっていうのがジンのシリーズのタイトルで、
はい、
で今回のテーマがメディアスペースフォーカルチュラルエクスチェンジ、エクスプローリングコミュニティラディオインザユナイテッドステイツという大きなタイトルをつけて話をちっちゃく、
うん、
遥かなしを、うん、WRFU と遥かなしをというところなんですけども、まあタイトル大きい方が続きやすいし、
はい、
これもあの立石さんのジンの影響なんですよ、あのタイトルフットボールアクティビスト、
はいはい、
あれもあの大きいといえば大きい
タイトルですよね、そうなんですよ、
でそこから毎回何を書くかっていうこと で、ね、テーマは個別になっていくって、はい、
まあ予定ですね、
はい、でそれであんまり長くなってもあのたその、うん、ジンのタイトルが長くなってもいけなくって、次のメインのテーマはあるんでちょっと短くしないといけないとか、
うん、
いろいろあの、ね、立石さんから学んでおります。いやいやいや
どうなんですか、それこれは結局制作期間どれぐらいになっちゃったんですか、このイリノイにおられてた時期だけじゃないんですか。
実は最初の原稿は日本語で別の雑誌に短く書いたエッセイがあって、
うん、
でそこで書ききれなかって、
うん
うん、こうやっぱり4ページぐらいのエッセイだと書ききれないんで、うんうん
はい、
で書ききれなかったことを書きたいという思いが湧いてきて、でそれをこう英語にこう直そうと思ったのが今年の4月、
うん、
あもう日本語書いてる時から英語にしようと思ってたんで、
うん、
下訳はしてもらって、翻訳をしてもらって、それを今度トムさんとディスカッションしながら、エディターがトムさんなんですが、
はい、
ディスカッションしながら英語を作っていくっていう形にしたので、うん、面白かったです。一人で作るのも、
うん、
あの面白いと思うんですけど、特に違う言語なので、うん、自分で考えていることを英語で伝えながら、それが向こうに伝わった英語が英語にちゃんとした英語になっていくという、
はい、
そのこのディスカッションの過程で話がどんどん展開をしていくので、それは日本語で一人で書くのとは違う面白さがあったり、英語でこういう風に言うんだとか、あのだから逆に倍ぐらいの量になったんですけども、それはこうディスカッションしながら展開をしていったので、エディティング、実際のエディティングは2週間ぐらい、あの今回アメリカに滞在している間の2週間ぐらいで、その間に写真とか、
うん、
あの自分が撮った写真とかを探したりとか、このレイアウトの仕方も、いろいろ立石さんの陣から、
あ、そうなんですか。
学びながらこの
上につけたり、ああそれ悩みますよね、うん、やっぱりね、こういうのってやっぱり作ってみないとね、分かんないところあるんですよね。こうそう言われてみればね、こういう題名ってどこに入れたらいいんだろうとかね、
そうそうそう、
いちいち悩んじゃうんですよね、うん、やっぱりだから本ってやっぱりいろんな人たちがデザインして作ってんだなっていうのよくわかりますね、うん、それを自分一人でこう組むときに悩むことって多いんですよね。
でこうチャプターの後にはこう写真を入れてとかやりながらこう見えてくる。
そう
です。でページ空いてしまうので、じゃあここは図を入れようとか、こう私本は出版はな、あの本は何冊か書いてますけど、完全な分業になるの で、
うん、どうですね、
ここ隙間あるから何か入れようという話じゃなくなって、専門の人がやるんで、
はい、
その全体のプロセスをこう一緒に共同作業でできるっていうのはすごく面白かったですね。うん、こう手作りっていうか、う、ね、手で書いてるわけではないけど、
手作り
っていうのがこう、うん、人の面白さだなと、うん、思います。なかなかこう、うん、そんなこうディストロ、さっき言ったディストロみたいなところに流すとか、はい、そういうのは全然なくて
まあでも自分自身が今回はね、いろんなところにこう配るわけですよね、はい、この
まだあんまり配ってないんですけどその先どうしていいか分かんなくって、でも例えば今まで IMC でやってきた他のあのなんか番組の人とかスタッフ、他の活動してる人に何をやってるかっていう機会なんかないので、身近な人に伝えるっていうことは意外と難しかったりしますよね。だからこういう、こう流通に乗せるっていうのは、遠くの知らない人が手に取ってくれるっていう面白さありますけど、普段会ってる身近な人に、あのなんか実はこんなことやってるんですよっていうのには、あの良かったりとかするので、面白い、あの媒体が違うと伝わり方が違うので、
そうですね、
うん、
ネットで公開してるって言っても、多分その人は家帰ったら忘れてるかもしれないし、うん、わざわざ見てくれるとも思わないんで、やっぱり紙で渡すっていうのはやっぱ大きいですよね、
うん、とか郵送、イギリスとかの知り合いに郵送
すると、
そうですよね、あのここにアップしてますよって書いても感想は返ってこないけど、
うんうん、
郵送してその人たちにあのすると、しかもこれ一応これも立石さんの真似なんですけど、こう番号
をつけてて、これ大事です
よ、誰々さんへとか書いたりすると、はいはい、あのなんか感想が、
そうですね、一気にパーソナルなものになっていくんで、
返、
うん、
ってきて、はい、その感想はすごく励まされるし、うん、そこからあのラジオのこともなんか一人一人に伝わっていけばいいかなっていうところなんですけどね、
うん、
これいつナンバー2が出るのか分かりません
そうなんですよ、
うん、 ですよね。
なかなか、そう、あ、もうそうですよ。もうね、フットボールアクティビストだって次どうするかまだ何も動いてませんし、うん、考えてもないですし、今回あまりにも売れてないんで、やっぱりもうやめようかと思うぐらいのやっぱりこれはやり方を変えなきゃいけないのかとか思いますし、
うん、
難しいですよね。まあ、特にやっぱり流通の問題ですね。流通ってやっぱり読んでほしい人に届くにはどうしたらいいかっていうのはまだ答え出てないですし、
うん、
それはもう難しいですね。そういう趣味の話は、
あのフットボールアクティビストは、都市マラソンで、J リーグのユニフォームを着てる人を応援するっていうテーマですけど、はい、それをこうやってる人が読んだらきっとすごく自分を応援されていたりする気がして、そうですね、でもその人に届く、偶然世界が2周ぐらい回って偶然届くことも
たら面白いですね、
うん、あるので、
そうなんですよ、
うん、それがこういう DIY の面白さですね。です、
はい、
で大きな出版とかでも偶然がずっとつながってるんだけど、なんかいろんなことがダイレクトに自分に返ってくる手応えっていうのが多分あるんだろうなって、ね、いうのをいろいろ感じる機会があったんで、ジン、うん、を出したから何かが起こるわけじゃないけど、
そうなんですよ ね、
うん、
それを持ってまたいろいろ動き回ることが大事なのかなとか思ったりとか、
うん、でも、うん、このディストローっていう話すごく面白かったです、
はい、
日本でもそういうことが起きてるんだなと思って、そう
です
ね、
本当一部だと思うんですけど、
DIY だったり、うん、手作り1だったり、はい、自分が届けたいものを届ける場所を作ってシェアしていくっていう感覚が特に多分若い人とかを中心に広がって、ゆっくり広がっていて、それきっとこうブームとかだけじゃないだろうなというライフスタイルと関わっている広がり方があるんじゃないかなと思います。今度立石さん人について話
はい、
されたりするんですね、
はい、あの12月のクリスマス前にあの浜松で今あのジングっていうジンをなんか動詞の ING を合体したようなジングっていう名前で活動している、浜松の、まあ、2人組がいまして、まあ、その人たちがあのやってる活動っていうのが浜松のみんなの浜松創造プロジェクトっていう、まあ、行政がやっている、まあ、助成金にまあ応募して、浜松の町の一角を、借りて、まあ、そこで、印刷物を中心としたなんかこう本当にまさに私が DIY トリップで取材に行ったようなその自主制作の冊子を作ることを支援する工作場みたいな、
うん、
工作室みたいな、そういうのをもう実際やってみようっていう人たちがいて、もう僕は本当もうびっくりするばかりなんですけども、まあ、シルクスクリーンの印刷とかもこう体験できたりとか、もうとにかく印刷に関するなんかすごい面白い加工技術とかもいっぱいなんかで、地元のなんか会社とかからもいろいろ機械を借りることができたりとか、やっぱそういうなんかいいですよね、こういう取り組みをこう、あの街中とかでこういろんな行政の力を借りて、ワークショップ、まあ、だから土日月を中心にそのオープンをしていって、まあ、ちょっと本当に僕も12月行くのすごい楽しみなんですけど、まあ、おそらく本当にあの私があの DIY トリップであえて自分ではあまり考えなかったことをの続きを実は別の人がこうやってやってて、まあ、そうで実際彼らも、まあ、僕のジンを読んでくれたりとか、あと実際にそのポートランドに行ってみたりとかして、そのインディペンデントパブリッシングリソースセンター見学に行ったりとか、してたみたいで、あのもう本当にまあ自分もあの DIY トリップ作ってよかったなと思いますよね。なんかそういうことがこうなんかいろんな人がこうつながっていくっていうか、なんかこう影響を受けるっていうか、なんかこうみんながこういうことにこうすごい面白くこう展開していくところをこうもう後追いですけどね、もはやもうなんかもう周りの世界に追いつくのが今精一杯なんですけども、まあそうやって。自分で作るっていう本当にそのシンプルなものに対して今いろんな人たちがこうやっぱりこう試行錯誤していくのを見るのは楽しいなと思いますけど、
ね、うん、 クリエイティブの視野ですよね。
そうですね。
後追いっていうよりいろんなもののアイディアとかスキルをシェアしながらそれぞれの中で展開をしていくっていう、
そうですね、
そういうワークショップだったり活動だったりするんです
ね。活動しますね。
じゃあ12月ですか、それは。
そうですね、21、22あたりなんですけど。
じゃあその前前後でまたそういった取り組み、具体的にどんな取り組みが日本で行われていたり、どういう人が関心を持っているのかとか、そういうお話もぜひ続きとして伺いたいと思います。今日は、
はい、
あの2人で人な話で盛り上がりました、はいはいはい、じゃあまたよろしくお願いします、はい、
お願いいたします。